デジタル商品券事業の課題追求。ナッジの活用を提案。質問者は松本光弘、無為。ポイント還元ではなく、ブラウザ上で区独自の商品券事業を行うこととした検討経過は。
ポイント還元の場合、紙商品券との重複利用が制御できず、還元ポイントが区外店舗でも利用可能で、決済手数料等の店舗負担が生じる可能性があります。
デジタル商品券の使いやすさや分かりやすさについて、第三者のレビューを得ていたのですか？
委託事業者が他自治体で同事業に利用した実績があり、その利用者、参加店舗の意見等、第三者のレビューを得ています。
今後、全庁横断組織がシステムの使いやすさや分かりやすさなど効果的なデジタル化を主導する役割を担っていくのですか？
全庁横断組織を作ることは検討段階ですが、デジタル化を全庁的に進めていくために一元的に関わっていく組織は必要と考えています。コンサルタントの活用と合わせ検討します。
新たな総合計画等の推進において、EBPM をどのように活用していく考えなのですか？なお、EBPM とは、Evidence Based Policy Making、証拠に基づく政策立案の略で、信頼性や客観性の高いデータに基づき、政策を企画することです。
計画の進捗管理を行ってきた PDCA の各サイクルに EBPM を取り入れる方向で検討します。
区立園で重大案件発生。保育の質はここまで落ちている。質問者は田中雄太郎、連携。先の衆院選で石原伸晃氏は積極的な移民の受け入れを是とする内容を発言。日本の国会議員の器ではありません。田中区長が石原氏を応援した理由は。
石原氏にはコロナ対策等日頃より田中区政に協力いただき、本人から支援要請もありました。
自宅療養者の死亡は区の責任です。住民に責任転嫁しないでいただきたい。
区にも責任の一端はありますが、すべての責任があるとは言えません。
区立永福南保育園で不適切保育やパート保育士へのパワハラが行われた疑いがあります。
児童が腹痛を訴え、パート保育士がトイレに誘導しましたが、担任保育士に制止されました。パート保育士は虐待と考え、園長に相談するも、担任に従うべき等と指導され、恐怖したものです。区は不適切保育ではないと認識しています。
今まで放置、秘匿した理由は、区の対応には不信感が募ります。
ご指摘は当たりません。
ザ・高円寺、杉並区立杉並芸術会館の指定管理者による会計不正が発覚しました。昨年度の私の区長への問責の妥当性が証明されました。区長は真摯な謝罪を。
その考えはありません。助成金未計上は遺憾です。再発防止に努めます。
コロナ禍の中の区民生活に向け、細かな支援と省エネ住宅支援。質問者は山本明美、立民。コロナ禍の出生数減少を危惧します。安心して妊娠、出産ができるよう、どう取り組んできましたか？
妊娠届時ゆりかご面接をオンラインに、パパママ学級なども継続実施。さらに、心身の不調や育児不安のある産後母子対象に、新たな産後ケアを開始しました。今後も、きめ細やかな支援を実施します。
労働者協同組合法が成立し、働く人自らの声を反映した多様な事業・労働形態のもと、主体的な労働をしていく共同労働の組織は、地域社会の課題に取り組む役割が期待されますが、
地域の多様なニーズに応じた事業を促し、持続可能で活力ある地域社会実現に資する目的と認識しています。新共同推進計画で多様な主体と連携・協力し、地域課題解決を図ります。期待を込め、動向を注視していきます。
都と区の連携を大きく打ち出し、早期に区内の新築住宅をすべて東京ゼロエミ住宅にしていくよう要望しますが、いかがですか？
都が独自に設定した基準達成の断熱や省エネ性能水準が高められた住宅であり、ゼロカーボンシティを目指す観点からも普及は望ましいと考えます。周知の工夫を行い、広く普及するよう努めます。
生物多様性を主流化し、分野横断的な地域戦略の策定を。質問者は奥田雅子、平和。区の緑の基本計画改定には、グリーンインフラを活用した都市環境の整備の全体にわたる事業が盛り込まれるのですか？
緑の基本計画は、緑豊かな住まいの都の実現のための計画であり、実行計画案の施策11に含まれる事業は、その骨格をなすものと考えます。
自然環境調査報告書等のデータや分析、今後の取り組みの提言をどう施策に生かしているのですか？
生物多様性に配慮した公園整備や外来種への対応等の環境保全の取り組みや、区民向け講座による人材育成などに生かしています。
おそのい川浸水施設づくりの評価と今後の生かし方は？
施設の構想、設計や完成後の管理に地域住民が参加し、親しまれる施設となった成功事例です。今後も区民との共同で多様な動植物が生息、生育、繁殖できる環境づくりに努めます。
生物多様性地域戦略の策定では、専門家の力の活用と区民の意見等が出せる機会の確保。
生物多様性の保全は取り組むべき重要な課題だと認識し、幅広い視点からのアプローチにより、多角的に研究していきます。
杉並区の協働と行政のデジタル化をさらに前へ進めよう。質問者は小林由美、無為。杉並区の新たな共同推進基本方針に、区は共同にさらに力を入れることになったことが示されています。区の共同の目的やこれまでとの違いは何ですか？
複雑かつ高度な地域課題の解決のため、新たな共同の仕組みづくりが必要です。共同の専門アドバイザーを登用し、知見やノウハウの活用を図ります。
3年5月実施の杉並区区民意向調査の結果の区のデジタル化の現状についての満足度によると、とても満足しているが全体の 3.2% という結果で、杉並区のデジタル化はまだまだです。さらに全体の 52% の方がわからないと感じている との結果ですが、区の見解は？
区民の理解を深めていきます。
3年前に私がチャットボットの導入を進めたときは、これから研究したいという答弁でしたが、今回杉並区が新しく示したデジタル化推進計画では、粗大ごみに関する質問応答にチャットボットの導入が予定されています。ゴミ以外の分野での導入の予定はありますか？
実績や導入経費等を勘案しながら、是非を判断していきます。
危険なリニアと外環地下のトンネル工事に万全の対策求める。質問者は、ケシバ誠一、平和。リニア中央新幹線のトンネル工事現場の死傷事故は、事前に地質状態を十分把握しないまま工事をしてきたのではありませんか？
警察や労働基準監督署等が調査を行っており、シールドトンネル施工技術検討会で今後の取り組み方針が示されるものと認識しています。
地盤工学の専門家がシールド機の閉塞解除などで起きた振動がエリア全体の表層地層を緩めた可能性を指摘しており、国、事業者の判断を伺います。
検討状況がまとまり次第、報告があると聞いています。
南行きマシンで緩んだ周辺の地盤が、北行きマシンの屈伸で揺さぶられれば、周辺の地盤や家屋への被害が拡大する恐れがあると思いますが、国の判断は？
北行きシールドトンネル工事の再開については、現段階で見通せる状況にないとのことです。
トンネル工事の安全安心の取り組みについて、見直しを行う場合は、住民の緊急避難計画が示されていなければ、実効性は何もないと考えますが。
見直す予定はないと聞いていますが、事業者に対して住民の不安を解消できるよう求めます。
総選挙、在外投票、無効票の課題。独居高齢者の見守り制度。質問者は奥山妙子、連携。今回の総選挙は日数に余裕がありませんでした。苦慮した点を伺います。
選挙のお知らせ等、印刷物やポスター掲示場設置などに苦慮しました。
在外投票の課題は？
国際郵便による投票は日数がかかり、インターネット投票が求められています。今回、投票日以降に届いた投票用紙は3秒でした。
区長選挙日程はいつ決定するのですか？参議院選挙と同日執行にするため、日程変更は可能ですか？
任期満了のおおむね6ヶ月ほど前に決定します。
今回、用紙が同時交付されました。どのように処理したのですか？
入れ間違えても無効票となりません。今回、投票箱を3つ用意し、表にはそれぞれの、裏面には3つの選挙名を表示しました。したがって、どの投票箱に入れても有効です。一斉に回避し、適正に処理しました。
助け合いネットワークは、見守りをしてもらえる大変重宝する制度ですが、利用状況ははかばかしくありません。高円寺地区の見守り世帯数の割合と、その理由は、
登録者は15名、0.15%。一層の周知とともに、ケア24での相談の際に、高齢者のニーズに応じて制度を紹介していきます。